こんにちは、かゆはらち始めていきたいと思います。今日はですね、お金についてお話をしてみたいなと思います。早速始めていきたいのですが、今日はね、保険についてお話をしてみたいなと思います。人生の中の大きな買い物といえば、家、車、生命保険で、子供がいる方は子供の学費あたりが結構ね、大きなウェイトを占めるんじゃないかなと思います。で、その中でも、まあ、家はね、持ってる人とか、賃貸の方もいる、まあ、賛否両論ね、いろいろあると思うし、車も地域によってはある方がいいとか、もう全然電車でね、間に合うよっていう方もいるかと思います。で、まあ、なんて言うんですかね、保険は皆さんがね、結構当たり前に入っているような気がしてるんですけども、実はですね、私が20歳の時に JA 職員で2年半ですね、仕事をしていたこともあって、一時期その2年ぐらいですね、保険について勉強していたことがあります。で、当時はですね、20歳ぐらいなので、保険をね、契約を取ってこいと言われてもちょっと難しいので、そのなんて言うんですかね、一軒一軒お家を訪ねて、こんな保険がありますと言ったところで皆さん入ってくれるわけはないので、近所というか担当のね、おばちゃんについて行って、なんか一緒に、保険の勧誘をするという形でついて行ってたんですけども、このね、保険なんですけど、なんていうんですかね、普通に新卒、まあ、子供の頃からは親がね、普通に入ってくれていると思うんですよね。医療保険とか入ってると思うんですけど、大人になってからも結構年金入ってくれませんかとか、いろんなね、保険商品があるので新たに入りませんかとか、営業が来たりとか入ったりとかね、してたと思うんですけども、保険ってですね、必要以上に入らなくていいものだと思うんですね。全く入らないとなれば、ちょっと心配なこともあれば、必要最小限ぐらいは、まあ、入っていてもいいと思うんですけど、私もですね、とはいえ、子供が生まれた時に学資保険っていうんですかね、を入りました。なので、偉そうには言えないんですけど、まあ、普通に説明を聞いていると、まあ、18の時に、まあ、大学行くかどうかは分かりませんけど、その時の、まあ、学費の足しにしようかなとか、まあ、ついでに、医療保険が入ってるんだったら、まあ、それも一緒にね、はい、叶えるんだったら入ろうかなということで、2人ともね、入っています。ただ、自分は、昔はね、なんていうんですかね、満期がある保険に入ってたんですけど、今は自分だけはね、掛け捨ての、ネット保険で、しかもめちゃめちゃ安いやつに入ってます。月額で言ったら、もうカフェ代ですね。カフェ代で、なんとか払えるくらいの保険に入ってます。で、旦那ちゃんはと言いますと、普通ぐらいかな。そんなに大きな保険には入っていなくて、でもですね、数年前に、結婚してすぐですね、保険をね、入り直さないと、保険が小さいから何千万の、まあ、言ったら1億でも何千万でもいいんですけど、大きな保険に入り直してくれと言われたんですね。でも、それは必要ないよっていうので、ちょっと口論になったことがあって、というのが、お家をね、建てた時に、まあ、ローンももちろん組んだんですけども、もし、旦那ちゃんに何かあった時は、まあ、ローンの残りは免除されますよっていう保険に家の方で入ってるんですね。なので、旦那ちゃんがどうにかなった時に家のローンが丸々残ってしまうってことはないですし、で、子供の学資保険、 まあ、あるんですけども、まあ、それではね、全然、もし大学に行くんだったら、まあ、足りないかもしれないけども、そんなにめちゃめちゃいるよっていうわけではないので、必要ないんですよね。それを、もし、万が一のために、たくさんね、大きな保険に入って、で、結局、家のローンと保険と、まあ、車もうち持ってますので、全部が、生活を圧迫して好きなことをできない、何も買えないとかになるのは本末転倒だなと本当に思ったりするので、自分が、本当に必要な保険は何かなっていうのをね、見直した方がいいんじゃないかなと思います。何かの情報でですね、まず家計を見直すのは保険を解約することだっていうのをね、どなたかが言われてたんですけど、とはいえですね、学生保険、なんか割には本当に合わないんですよ。本当にちゃんとこう、なんて運用が、資産運用ができるんなら、それをした方が全然増えたりするんだけども、もし万が一その絶対っていうのがないのであれば、まあ、学生保険はまあ硬いよねっていうので、私も入ってますが、なんていうんですかね、まあ、ギャンブル性のあるものはちょっとおすすめはできませんが、本当にね、めちゃめちゃあれもかけてこれもかけて、そして足りないからあれももうちょっとかけてっていうような、お金の使い方、まあ、保険ですねっていうのはあまりおすすめではないし、それがね、私が、初めて気がついたのは、うちの母親が入院をしまして、で、医療制度ですね、日本の医療制度は本当に素晴らしくって、患者負担がいく何割負担とかあるんですけども、うちの母が、そうですね、もう月額、自己負担はいくらですっていうのがあって、まあ、どなたにでもあるんですね。収入に応じて決められているんですけど、それ以外の例えば、かかった手術代とか入院費っていうのは、差額ベッド代、まあ、部屋代はちょっと適用外になるんですけども、部屋代を普通の部屋にするならば、その限度額以外は払わなくていいっていう、法律もあるので、入院したから、普通はね、そういうのは保険屋さんは教えてくれないので、もしがんになっちゃったらとか大怪我をしたら、こんだけお金がいるから、お金は貯めとかないといけないとかね、心配するかもしれないんですけど、実際は、限度額っていうものの法律、制度にね、守られているので、めちゃめちゃお金がかかるってことはないです。ただその最初に、やっぱり、まとまったお金は多少はいるので、で、お医者さんに文章を書いてもらったりとかして、診断書ですかね、書いてもらって、それもやっぱりお金がかかるので、まとめて書いたり書いてもらったりすると、何ヶ月分かはね、ちょっとは先払いをしないといけないとかいう場合はあるんですけども、ずっとね、払い続けないといけないってことはないので、うまくね、まあ、自分の、必要な保険っていうのをちゃんと検討して入り直すとか、いらないものは、解約したりとかして、自分が楽しめることにもっとね、使えるようになったらいいんじゃないかなと思いました。ということで、今回は以上で終わりたいと思います。お金について、まあ、保険ですね、今回は保険についてお話をしてみました。以上になります。じゃあね、バイバイ。